関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト新崎インストリーム、あざっす。
はい、どうも、新崎でございます。新崎インストリーム始まりましたけれども、まあ、冒頭はね、本田圭佑選手のモノマネなんですけど、これなんかこれで笹山さんの前でね、この本田圭佑のモノマネをやる機会があったんですけど、なんかもう、もはや力士やって言われたんですよね。もはや本田っていうより力士みたいな、その。まあ確かにそうやな。もうなんかね、やり始めた頃からだんだんなんかこう、もう本田圭佑じゃなくなってきてる感。まあやり始めた頃からもうすでにないんですけど、なんかそういう風に言われてね。なんかあ、まあ確かに力士寄りの方がいいかもしれんなっていう風に思ったんですけど、なんかそうそう。まあ、16ビットで、まあ、よく僕もスタッフ仕事をさせていただくことが、ありまして。で、まあ、なんていうんですか、横井くん、スタッフの横井くんとね、まあ、喋ることがあるんですよ。で、まあ、そう喋ってる中で、まあ、なんかこう、ちょっとこう、なんていうんですかね、コントじみた感じというか、まあ、そういう、なんか即興で始まるみたいなことが、まあ、あったりするわけですよ。まあ普通の会話でもそうなんですけど、なんかまあバーって喋ってたら、こういきなりね、横井くんがどうすか本田選手って振ってくれるようになったんですよ。この間もういきなり振られて、で俺もそのわあそうっすねっていう感じでやりだしたんですよ。でまあそれでこうなんていうか人笑いというか、人ボケというか、まあそういう形になって、あ、横井くんはすごいと思って、なんかこう、わ、ホンダ振ってくれるようになったすげえと思って、すごい嬉しい気持ちだったんですけど、なんか横井くんは横井くんで、野村監督のモノマネを結構その、お箱にしているんですよね。で、だからこう、俺もその時に、あ、本田選手振っていってくれたら来たーと思って、でも、まあね、とかってやるじゃないですか。んで、その後に、まあ、横井くんは野村監督のモノマネができるから、どうすか野村監督って言ったら、多分ノムさんで入ってくれるん、と思うんすけど、もう完全に自分のこと、我ががことで、その、もう舞い上がってもうて、で、結局、横井くんには、野村監督、野村さんのモノマネを振ることができなかったんですよ。だそれがね、なんていうか、ごめんなさいっていう、その、この場を借りて、横井くんにはね、ちょっと謝りたいなと。ちょっと言い振りができなくて、もう我ががわががな精神で本当申し訳ないなっていう。まあ、それでね、野村さん振れたらもう完璧な流れなんですけど、まあ、サッカーの著名人と野球界の著名人の、こう、スペシャルマッチみたいな感じのね、感じになれたんですけど、まあ、ね。 なんかもう反省ですよ。いやもう俺は俺のことしか考えてへんねやなっていうふうに改めてちょっと思ったっていうので、まあ反省したんですけれども、まあそんな本田圭佑選手のモノマネから、始まったわけですけれどもですね。まあちょっと話は変わりますけどね。まあ最近ちょっと妄想、まあ最近妄想というか、まあずっとこう、頭の中でね、いろいろ思い描くことはあるんですよ。まあ、ゲームとかやっててもそうですけど。まあ、まあ、常にこう、サッカーゲームとかやってても、なんかこう、頭の中でこう、思い描いて、別にストーリーとか特にないんだけれども、頭の中で思い描きながら、こう、なんか、自分の中でストーリーを組み立ててやるみたいなことを、まあ、やってて、で、まあ、つい最近ちょっと妄想した、というか、まあ、昔って、と、その妄想の、なんていうか、妄想の感じが変わってきたなっていうね、まあ、年をとって、ね、まあ、変わってきたなって思ったのが、その、例えばね、こう、一つ特殊能力を、なんか、得れるとしたら、どうですかみたいな、どうですかというか、一つ特殊能力を自分の中で持てるとしたらどれにするみたいな、どんな能力がいいかみたいな、まあそういうのって妄想ってよく、まあすると思うんですよ。で、まあ昔だったら、まあその、例えば空を飛びたい。ね、空を飛べたら、学校に遅刻しそうになっても空を飛んでマンションからビューンって行けるじゃないかとか、まあ、なんか投資能力とかね、まあ、ちょっとエッチな方向のね、まあ、投資能力、まあ、着替え、更衣室を覗くとかさ、まあ、なんかそういうのってあるじゃないですか。まあ、なんかこう、すり抜ける能力とか、なんかこう、遠くのものを動かせる能力とかさ、なんかそういうのいろいろあると思うんですけど、まあ、その昔って、もうそれで完結してたというか、なんか、そんな、これできたらあんなことできて、あんなことできていいなとか言うので、まあ、終わってたんですけど、まあ、最近も、まあ、そういうことを考えることあるんですよ。あ、空飛べたらいいのにな、とか思うんですけど、ただま、現実的に、その、例えば空を飛ぶだったりとかもそうですけど、まあ、無限じゃないよなっていう、絶対無限な能力ではない。なんていうかね、その、無限すぎたら、やっぱりこう、なんていう、いろんなバランスが崩壊してしまうんじゃないかみたいなことを考えて、例えば、何秒間だけ空飛べるとか、いう感じになるんじゃないかなって最近思うわけですよ。例えばこう、空をバーって飛ぶとしましょう。ね。で、飛んで、例えばまあこう、バーって行ってるんやけど、その、自分が無限に飛べるかどうかっていうのはもうわかんないわけですよ。もういつかその、落ちるんちゃうかなって、その能力がいきなり切れることもある。なんかその MP みたいな、マジックポイントみたいなのがあって、なんかそれが自分の中では、こう認識してないわけですよ。マジックポイントがどうなのかみたいなのはね。で、そのままバーって飛んでて、いきなりこう、MP がゼロになって、飛べなくなったら、これ落ちるぞと。で、まあアニメとか漫画とかで落ちて、あーってなって、ドーンってなって、こう、いてててて、みたいな感じになるけど、まあ、その今年じゃないや、去年か、肋骨折ってね。まあ、その、あ、もう人間って脆いっていうことにすごい気づいたわけですよ。まあ、今更ながら、ね。で、現実の人間は脆いんだと。で、ドスン、いてててて、みたいなに絶対ならないっていうのを、まあ思って、まあそうなった時に、例えば、こう、空飛べる能力を持ったとしましょう。で、空飛んでて、で、いきなりマジックポイントが切れて落ちたらこれ死ぬなって思うわけですよね。したら、結局のところ、まあ、落ちても死なない程度の低空飛行で飛ぼうかな、みたいな感じになって、そしたら結局飛ぶ意味があんまなくて、で、あんまりかやっぱこう、その特殊能力を人に見られるわけにはいかないんで、やっぱ飛ぶとしたらもうかなり上空を飛ばないといけないんですけど、もうそうなったら絶対に、もう MP 切れたら落ちるんで、ってなったら、まあ結局飛ばない、なって、その飛ぶ能力があったとしても、もう、ほんのちょっと飛ぶぐらいにしといて、例えばこう、マンション、ね、マンションからこう、下にバーって降りよう、みたいなのも、例えば、ね、高層階からバーってこう、10階ぐらいからバーって飛び降りたとして、5階ぐらいで、 能力が切れてもそれで終わりなわけですよ。もう一巻の終わりというか。で、結局その能力っていうのはもう、やっぱりね、昔だったらもう能力いくつも持てたらいいじゃないかって。例えば着地するときに全然こう、なんか痛くないとかさ、なんかこう、うまいこと着地できるとかね。まあそういう能力も持てるようにしようみたいな都合よく解釈しようともやっぱできるんですけど、なんか最近すごいこう、やっぱそこに現実がすごい入ってきて、やっぱ一つじゃないとねっていう、なんか例えばなんかこう、まあ、その、あるところに行って、超能力を、こう、授かることができますよ、みたいになって、で、まあ、どれか一つ選びなさいと。ね。まあ、その、ワンピースでいうところの悪魔の実みたいな感じでね。まあ、その、悪魔の実っていうのは一つ、二つは食えないわけですよ、普通はね。だから、まあ、そういうので、一つ能力を手に入れるだけってなった時に、まあ、その、飛んで落ちた時のその衝撃を和らげる能力はないから、やっぱ落ちたらもう即死なわけですよね。だそういうことを考えると、やっぱりこう、もう飛べないんですよね。やっぱ飛べるけど飛べないっていうことになっちゃうとか、階段登るのちょっとしんどいからちょっと飛んでいこうかなぐらいの、もうそういうなんかこう、スケールの非常に小さいこう、能力の使い方しかできなくなるよなって思うんですよね。だから空飛ぶという能力っていうのは非常にまあなんか憧れではあるけれども、やっぱりなんか、使えないなと。で、じゃあ他の能力どうかなと。例えばいろいろ能力ありますよ。どれか一つ選んでくださいって。壁すり抜ける能力がありますと。だこれも便利は便利。なんか鍵閉まってるところがまあさって入れたりするんで。ただ、例えば壁をすり抜けるのが何秒間と決まっているとかね。やっぱそういう制約は絶対出てくると思うんですよ。ってなったら、あ、この壁すり抜けようかなって思って、で、パーってすり抜けるじゃないですか。したら、その、例えば3秒だとしよう。だから3秒で、ただ壁が思ったより厚かったとかやったら、完全に壁の中に埋まるなっていうのが思うんですよね。で、だいたいそういう能力っていうのは、まあ、強力な能力であればあるほど制限があって、まあやっぱその、なんか、一回しか使えないとかね。一日に一回しか使えない。だから例えばこう、遅刻しそうになって、会社に遅刻しそうになって、うわーやばいやばいってなって、あ、この壁すり抜けたら俺めっちゃショートカットできんなっていう壁があったとして、すり抜けたろうと思ってバーってすり抜けるけど、その壁が意外と厚かって、3秒経つ前、3秒経ってもその壁をすり抜けれなかったら、もう俺完全に壁の中に埋まって、で、一日そこでいないといけないっていうことになっちゃうから、結局、その遅刻どころか、無断欠勤になるなっていうふうに思ったりとか、すると、あ、これダメだって思うし、まあ、あとはその、さっき言ったみたいな、その、遠くのものを動かせる能力とか、があったとして、とか、その、めっちゃ重たいやつを、軽々と持ち上げることができるみたいな能力があったとするじゃないですか。でも、これも、結局、一日に一回しか使えないっていう、なった時に、まあ、能力を授かる時に、ただしこれは一日に一回しか使えませんよ。だから、こう、気をつけて使ってくださいね、みたいな感じで注意事項を受けたとしてね、まあ、説明を受けたとして、わかりましたって能力を得るじゃないですか。で、まあ、会社とか仕事とかでね、重たいもんを持たないといけないってなった時に、俺の能力使ったら、ここ、例えば5人ぐらいでやってる作業を全部一人で完結できるみたいな遠くのものを動かしたりとかできたりとかするとね。ただ、やっぱ1日に1回なわけですよ。で、例えば取っておりの時にこう、使いたいなって思うわけじゃないですか。だからもう、その仕事で使って、例えば帰りになんか、その、例えば、すごい重たいものの下敷きになってしまったりとか、なんかすごいピンチが訪れるかもしれないって思うと、やっぱそこに取っておきたいから、結局仕事では使わない。ね。で、帰り道に、でも万が一じゃないですか、そんなことって。もう普通に考えたら万が一で、ほとんど起こらないじゃないですか。もう、っていうか、起こることの方が、もう少ないというかね、もう、でも自分の人生なんかそんな重たいものの下敷きになることがないから、今までなかったから、まあ、ないっ とは思うんですけど、で万が一あったらと思って、その能力を取っとくじゃないですか。1日1回使えるやつを。で、結局、何もなく、家で、結局何もなく家にたどり着いて、あ、今日も1日終わるなってなった時に、その能力が1日1回だけるのも繰り越して、じゃあ、使わなかった次の日に、2回になるわけじゃなくて、やっぱリセットされて1回みたいになった時に、やっぱ使っとかなもったいないなって思うわけですよ。そしたら、なんか、全然なんかもうそんなどうでもええとこに、やっぱ使っとかなもったいないなと思って、なんか変なものをなんか持ち上げてみたりとか、変なものをなんか、ちょっとこう、あ、コップをスーってこう台所に持っていくとか、そういうのに使ってしまうみたいなことに なるんじゃないかなっていう、その、結局なんか使いたい時に使いたい時というか、その、もったいない、なんか、ここで使ってええんかなみたいな躊躇が入って、結局その、能力を、なんか、使えずじまいというか、まあ、しょうもないことに使ってしまったりとかするっていうのが、あるんじゃないかなと。自分の、なんかその、まあ、性格上なんですかね。なんかこう、もう、だんだんこう、貧乏性な部分で、結局その能力使わないんじゃないかなとか思ったりとかすると、なんかそう、特殊能力があることによって、すごいこう、なんか、そっちばっかりに目いくような、なんか、俺は能力あるけど、でも使えない。どうしよう、使おうかな、どうしようかな、どうしようかな、みたいなことを迷う。で迷ううちにもなんか作業できるやん、みたいなこととかね。まあそういう、なんか、こと思うわけですよ。なんか投資能力とかでも、なんかこう、すごい、透けて見えるけど、なんか透けて見えてる間は、すごい視野が狭くなって、その、まあ単純に言うたらその、まあ、例えば壁の向こうのものを見たいってなった時に、その壁の向こうのものは見えてるけど、なんか、その周りは全然見えなくなるみたいなことになると、例えばこう、あ、こう覗いたらないかって思ってこう覗くじゃないですか。そしたら、覗けてすげえウハウハなんやけど、でも、その周りからは周りは見えてなくて、人が通ってるかも全然わかんなくなって、ってなった時に、その、外から見ると、完全に俺、変質者なわけですよね。もう完全になんか壁に向かってなんか、こう、あの、目をこう当てて、じっと見ながらニヤニヤしてるみたいなやつがいたら、通報されても警察とかももうすげえ完全に取り囲まれてるけど、俺はずっと見てウハウハな状態になってて、いきなり肩ポンと叩かれて警察だって言われる、っていうこともあるなって思うと、まあこれもちょっと使えないなっていうふうに思ったりとか、やっぱするわけですよ。まあなんか、結局、まあやっぱり現実、なんていうのかな、やっぱこれ経験のあれなんですかね。なんか、やっぱり昔は無制限使えたりとか、別にその能力があったとしても別に、その、なんか弊害がなくとか、まあそういうふうに、捉えてはいたんだけれども、やっぱ最近そうも話はうまくいかないだろうなって思って、やっぱりこう、まあ、何かしらのリスクを負うみたいなね。それを飛べたとしたら、すっごい足が遅くなるとかさ、なんかそういうこととかあるんじゃないかなって、まあ、すごい考えてしまって、結局なんか特殊能力、なんか、あった方がいいんだか良くないんだかみたいな。結局、いらんのちゃうかなみたいな感じで思うわけですよね。その、結局、考えて特殊能力あったら、こんなんあったらええのになと思うけど、でもな、でもそら飛んでるうちに落ちたら嫌やなとかね、落ちたら痛いよなとか、そういうことをすごい考えるなっていう、風に思ったんですよね。まあ結構なんかその、妄想は妄想なんだけど、良くない妄想みたいなことを結構する。なんか良くないとか、なんかネガティブになってきてるというか、なんかその、まあエスカレーターとか、ね、こう、すっごい長いエスカレーターとかたまにあるんですよ。まあそこバーってこう登ってて、いきなりこのエスカレーターがその、なんていうの、昔のコントみたいにバーンってこう、すごい坂みたいな、こう、階段が全部坂みたいになってシャーって落ちてしまうとか、いきなりこう、フラってなって、ゴロゴロゴロって落ちた時に、めっちゃ痛いやろうな、とか、その、まあ、これだからもう肋骨折ってから、 なんていうかね、想像以上の痛みみたいなのにこう遭遇してからは、すごいこうそういうことを、なんか考えるようになったなというか、その、飛び降りって、なんかこう、だからアニメとかドラマとか、まあドラマはないか、そのアニメとかその漫画とか見てて、まあ思うんですよね。なんかこう、ヒューって落ちてきたらドスーンみたいな感じで、痛ててみたいな感じで、なったのを見ると、あ、これ完全に、まあ、まず足は行ってるやろな、とか。で、足行った先に、こう、その足から行って、足は折れるわ。で、そこで倒れた時に手も行くやろうな、みたいな。まあ、当然肋骨も行ってるやろな、みたいなことを、なんか考えると、すごいなんかこう、痛いっていうか、その、結構、なんていうか、だからもう、すごい現実的な考え方になってきたんでしょうね。なんか妄想なんだけど、妄想してんねんけど、なんかこう現実的な考え方になってきてるなっていう最近ちょっと思うわけですよ。まあ、なんですかね。なんかこう、これはもう歳を取ったのか何なのかっていうことなんですけど、もっと無限の可能性を、妄想はもっと無限の可能性を持っていたはずなんだけれども、なんかこう、いや別に今も無限の可能性ですよ。いくらでも解釈しようと思えばできるんだけど、やっぱそこに、なんか自分の都合の良すぎる世界みたいなんていう、なんかやっぱ作れないくなってきたなっていう、なんか、都合のいいだけでは絶対にないなっていう、これもだから人生の経験なんでしょうかね。なんか人生の経験してきた先に、まあそういう、まあなんかこう、そんなうまい話はないと。ね。ただより高いものはないとはまあ言いますけど。まあそうそう。だからただでもらう。これはなんか裏があるんじゃないのって。やっぱ、昔なら無条件でこうもらっていたものが、これなんか裏あるんちゃうかなってやっぱ考えれるようになったからこその弊害なのかなって。その妄想の世界にもすごいそれがこう浸透し、なんかそこ侵略してきてるというかね。侵害されてるというか、まあそういうふうな、状況ですよ。だからもう妄想してもなんかこう、でもなーっていう、でもなーっていう感じになりますね。まさにそんな感じですけれどもね。ちょっと、ここでコメント読みましょう。こちらツイッターのハッシュタグ、シンダリンでいただいております。DY さんからいただきました。ありがとうございます。紙データか、いい時代になりましたね。サッカーではないですが、ファミコン時代の野球ゲームやファイヤープロレスリングのシリーズ、名前だけが微妙に違って気持ち悪いと思いながら、プレイするしかなかったあの頃、かっこしみじみということで、いただきましたけれどもね。まあそうですね、そうそう、この間、その、クニオのハットトリックさんですかね、からいただいたお便りで、その、ウィーレ2014の紙データっていうのが配布されてますよっていうので、まあ、まあ、ライセンスの都合で、偽名になっていたりとか、その、ユニフォームとかが微妙に違ったりとか、その、チーム名が違ったりとかするっていうのが、まあ、それ全部、リネームというかね、直してくれるっていうデータが、ファンが作って、ね、ウィーレのファンが作って、配布、無料配布してると、いうことで、まあ、それを使えば、実名とかで、やりたりしますよっていうので。まあ、早速これね、導入してみました。結論から言うと、すごい、いいですね。やっぱり、俺が、その、所属していた何々っていうチーム、こんなチームあったっけなっていう、その、海外のチームでね、ヨーロッパのチームとかであったやつが、実は、あ、このチームやったんや、みたいなことになることが多かったわけですよね。今まで所属したチームの中で、あ、俺結構名門チームやったんやなっていう、名門チームに入ってたんやなって思うこととかがあったりとか、まあそういう、結局その、なんていうか、偽名みたいなチームとかもすっげえ多かったんですよね。だからこう、紙データを使うことによって、それが治って、すごいこう、さらにね、楽しめるようになったんですけど、ただまあ、その結構、入れるのはめんどくさかったですね。なんか、やっぱり、データをいちいちこう、ダウンロードして、で、それを、USB メモリかなんかに入れて、プレセスリーに入れて、で、さらに、そこに、そのプレセスリーの中にコピー、セーブデータをコピーして、で、ウィーレを起動して、インポートさせるみたいな感じなんで、結構めんどくさいんですけど、もう結構なんか、何日間かに分けて、やったんですけど、まあ、 やった回はあって結構いいなとは思ったんですけど、まあ、確かにいい時代ですよね。だからこういうことができるようになったのもいい時代だなと思いますけど、そうそう、あのね、ファミコン時代とか、野球ゲームとか、その、ファイプロですかね、ファイアプロレスリングとか、まあ名前がやっぱ違うわけですよね。僕もPC エンジンっていうね、まあ、ゲーム機を持っていまして、で、そこでパワーリーグっていうゲームがあったんですけど、確かパワーリーグって名前だったと思いますけど、野球ゲームで。で、まだ清原選手とかが、西武ライオンズだった時代、西武の黄金時代だった時の、時代のゲームですけど、なんかね、もう名前がことごとく、だからライセンスなんてもう、そもそもない、なかったというか、全部偽名みたいなね。だからなんていう、清原とかが、清間とかね。もう、清間って何やねんみたいなね。秋山とかが、秋生とか、そういう時代ですよ。だからもう、ある程度わかるけど、なんか、原辰徳選手とか、まあ今原監督ですけど、パパラとかいう名前とかやって、ちょっと面白い。今考えたら面白いんやけど、なんかもうそんな感じですよ。だから、まあ確かにそういうのをね、まあそれはそれで面白かったけど、まあ今はすごい、いい時代だなと。まあだからパワーリーグぐらい、行き切って全部偽名とかやったら、全然もうなんかもういいじゃないですか、もうなんか。ただ、なんかこう、微妙にライセンス持ってて、この人は実名やけど、この人は偽名みたいなのがやっぱちょっと気持ち悪いなってやっぱ思ったりはしますよね。だからまあ、昔から思うとまあ確かにすげえいい時代だったなっていうのはすごい思いますね。まあしみじみとね、昔のことをね、パワーリーグの時を、ああ、あったなーみたいなのが思いますね。だからこう、ね、紙データっていうのがもうできるっていうのはまあすごい、まあ、時代の進歩というかね、なんかこう、まあ今ならではダウンロードとかまあそういう時代になったからこそでしょうね。まあ素晴らしいなと。まあなんか PC エンジンついでに話すと昔 PC エンジンってパスワードだったんですよね。でパスワードをまあ、いちいち入力しないと続きからできませんみたいな感じだったんですよ。まあ、ファミコンとかもそうですけど、でファミコンの、バッテリーバックアップ内蔵っていうものができるまではやっぱパスワードで入力して、じゃあいちいちパスワード書き留めるということがしないといけなかったんですけど、PC エンジンで、要はバッテリーバックアップ機能みたいなのが、外部接続のやつで、記憶させることができるみたいな、なんか天の声っていう、機械があって、天の声っていう機械が、PC エンジンの後ろにガパッとつけるわけですよ。で、それを使うことによって、パスワードを、天の声に記憶させることができると。で、そこから読み込むことによって、パスワードの入力がいらないっていう、まあ、すごい画期的な、機械が出て、で、それを僕は PC エンジンを持ってる時に、買って、使ってたんですけど、ただ、天の声っていうのが、電池式なんです。電池式で、乾電池で、動くやつなんですよね。AC アダプターとかじゃなくて、乾電池オンリーなやつで。で、乾電池を入れて、駆動してる間はデータ記憶してるんだけど、乾電池をひとたび抜くと、もうデータ飛ぶわけですよ。だから、なんかこう、やっぱそういう天の声みたいなのを導入し始めてからは、パスワードを、紙に書き留めるということはもうしなくなって、あ、便利だなと思って天の声にずっと入れてるわけじゃないですか。したらいきなり突如電池が切れたら、データが全部飛んで、今まで頑張ってセーブしてきたやつが消えるっていうことになるっていうので、だから、あ、やばいと思って結局天の声に入れつつ、パスワード書き留めるっていうことになって、結局また戻ってくるみたいな話に なるわけですよ。だからまあ昔、だからもうね、昔のこと思い出したなと思ってね、なんか、天の声ってあったなっていう、天の声はすごい良かったけど、なんで電池式なんやろっていうね、もう思ったりはしましたけど、まあ、今でもね、ハードディスクとかが、ね、お釈迦になったらもう PS3、ね、PlayStation 3の、まあデータっていうのは飛んでしまうっていうね、まあそういうのもあったりとかして、まあやっぱりね、パスワード制っていうのはね、もしかしたら やっぱ残しておくべきなのかななんて思いますよね。なんか、ただ今のデータはすごい膨大やから、パスワードももうなんか何桁なんやろみたいな感じになるんでしょうね。もう256桁とかそういうのとか、256文字とかね、なんか大小含む英数字とかね、大文字小文字含む英数字とか、もうパスワードの最強版みたいな感じのやつになったりとかすると、もう多分記憶しきれない、書ききれないだろうなと思うんですけど、あと間違ってね、書き写してしまった時のこの絶望感ね、ありますけどね、まあ、そのわけで、DY さんありがとうございます。というわけで、続きまして、引き続き DY さんから、いただいておりますね。ツイッターのハッシュタグでいただいております。モラハラ、ウラハラ、清原、川原、今更、上皿、バラバラ、パワープロ、モノクロ、ノラクロ、ツバクロ、チミドロ、ロリロリ、モエモエ、コロスケ、ナリナリ、ハミパン、カットパン、あの人、お菓子、モエ、ということでね。なんか、途中まではこう、いい感じに陰踏んでたんですけども、途中からもうなんかもう、ね、萌え萌えあたりがだんだんおかしになってきまして、なんか、ノラクロ、ツバクロ、チミドロ、ロリロリ、萌え萌え、萌え萌えからちょっとなんか、まあ、最後萌えってなってね、もう、なりました。まあ、なんか言葉遊びですよ。まあ、この言葉遊びの中で気になるのは、まあ、やっぱりこう、清原、ね、清間の、清間のことは思い出したりはしますけどね。あと、そうだな、カトパンね。カトパンは、ちょっと気になる。カトパン気になるというかね、これは、カトパンを見て思ったんですけど、あ、俺はショーパンの方が好きだな、みたいな。その、どうでもええやつね。俺はショーパンの方が好き、みたいな。いや、ショーパンというよりかは、むしろ、まあ、目覚ましテレビくくりの話ですけどね。まあ、ショーパンというよりは、むしろ、その、目覚ましテレビに出てる山崎アナとか、ソタアナの方が好き、みたいな。そういう、どうでもいいことね。あの人おかしいっていう、なんかその、この辺の流れはちょっとなんかわかんないですけど、気になりますけどね。あの人ってなんだ、おかしいっていうね。誰がおかしかったんだろうかってね。だまあやっぱカトパンよりショーパン派かなっていうふうには思います。パンつながりでいくとね。あやパン、カトパン、ショーパン、いますけど。やっぱり、その中でやっぱショーパンかなっていうね、思いますけど。やっぱそれよりもやっぱりこう押したいのはやっぱりね、山崎アナね、ソタアナですかね、この辺はもうかなり僕の一押しですね。目覚ましテレビでいうところのね、まあそんなどうでもいいことですけど、まあ DY さんありがとうございます。続きまして、こちらは、辻さんからいただきました。トレーボルって誰と思って調べたら金田一と同じ声優なのかということでね。そうなんや。俺知らなかったです。金田一と同じ声優。声優さんってやっぱすごいですね。やっぱ金田一ってなんか、あんな感じじゃないよね。なんか、こう、じいちゃんの何かけて、みたいな感じじゃないもんね。だから、あれ同じ声優って、声優さんってやっぱすごいですよね。いろんな声できるってやっぱなんかすごいなっていうね。そうなんや。なんかすごい。そうなんやっていうふうに思いました。辻さんありがとうございます。続きまして辻さんからもう一ついただいておりますね。なぜトレーボールを真似ようとしたのかということで、いただきましたけれども、まあなんすかね、そのモノマネをするときのなんていうか自分の中のなんか判断基準というか、まあなんかね直感なんですよね。できるんじゃないかなみたいな、なんかその本田選手できるん、これできそうやなとか、やっぱ自分の声質みたいなのもなんとなくこうわかるじゃないですか。出せる声とかもなんとなく分かって、あ、俺これできるんちゃうかなみたいな、そういう中で、チョイスした結果、トレーボルできそうやなっていうね。だからその、トレーボルの声聞いて、なんか、ねえねえ、みたいな、その、なんでねえ、みたいな、そう、あ、でき、あ、これできんちゃうかなみたいな、なんか、まあ、クオリティとか度外視でできんちゃうかなっていうところで、チョイスしてる感はありますけどね。なぜトレーボルを真似ようとしたのかっていうのは、まあ、できそうだったからっていうね。まあ、できてはないけれどもね。まあ、そんな感じですということで、辻さんありがとうございます。 まあそんなわけで、今回のコメントはここまでですかね。これ以上です。これで以上ですかね。というわけで、この番組ではですね、皆様からのお便りお待ちしております。お便り、ね、キンスターの皆様からのお便りを、お待ちしております。ちょっと今、ね、多分、前でキンスターをすごい押していこうと思ってるって言った割にはすげえ忘れてましたけど、キンスターの皆様からのお便りお待ちしてますということで、まあ、今回、ちょっとま、いただきたいなと思うのは、こんな能力あったらいいなっていうのはちょっと、ま、聞きたいですね。まあ、皆さんが、こんな能力あったらいいな。あと、こんな能力にはこんな弊害があるよ、みたいな、その能力の名前、まあ、別にざっくりでいいんですけど、能力と、あと、それを使うことによってなんかリスクがあるみたいな、そういう話とか、あとはま、能力だけでもいいです。能力だけで書いてもらってもいい。ので、それに対して俺多分リスクを考えてしまうと思うんで、この能力を使ったら絶対こういうことになるよっていう、こういう弊害は絶対出てくるよっていうことを、まぁ、ちょっと、妄想したいなと思うんで、良ければ、送っていただきたいなと思っております。ということで、宛先はですね、サイトの方にあります、お便りを送るには、こちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらに、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上、送ってください。で、あと、ツイッターのハッシュタグ、新座金、ツイッターで、シャープ、新座金、シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございます。ということで、皆様からのお便り、どしどしお待ちしております。番組のご意見、ご感想でも OK でございます。ということで、この度はコメントありがとうございました。そんなわけでございましてね、新座金ストリーム今回はここまででございます。最後にですね、笹山のライブ情報、お伝えしたいなと思っております。まあ、笹山のライブ情報プラスですかね、ちょっと、告知したいことがあるので、プラスでいきたいと思います。ですね、まず、2月のライブは、2月21日土曜日、笹山定期公演、リビングオンザナイト050、50回目の定期公演ワンマンライブですね。こちらは神戸16ビット、スタートが19時35分ですね。こちらもご予約受付しておりますのでよろしくお願いします。詳しくは、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報をクリックしてありまして、そちらの方に、まあ、詳細と、ご予約のメールフォームありますので、そちらの方から、ご予約いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、あとですね、その翌日なんですけれども、2月22日ですね、日曜日。こちらはですね、僕が、やってるもう一つの番組、リビングオンザトーキン、笹山さんとやってるリビングオンザトーキンの方のトークライブ。がね、決まりましたということで、まあ、11月にトークライブやったんですけれども、今年の、2月、ね、第2弾、やりますということで、2月22日、トークライブ222というタイトルですね、222。こちらもぜひとも来ていただきたい。こちらも会場は神戸16ビットです。オープン15時30分、スタート16時ということで、16時から、開演でございますね。料金は2000円となっております。こちらはですね、笹山の方に、ご連絡いただいても OK ですし、新崎の方にご連絡いただいても OK でございます。ツイッターの方で、リプライ飛ばしていただいても OK ですし、Facebook ページの方から、コメントでご予約いただいても OK ですし、あと、なんすか。まあ、どんな形でも、まあ、そのメールフォームとかね、メールフォームでも別にいいですし、まあ、どんな形でもその、なんていうか、僕に届く形であれば、全然、OK ですので、ぜひともご予約いただきたいなと思っております。2月22日ですね、まあ、トークライブということで、まあ、トークライバーとしてね、僕もこれから活動していきたいなというところでもう、ね、早速、ね、トークライブちょっとやることになりましたんで、ぜひとも来ていただきたい。ということで、まあ、こちらもですね、まあ、詳しくは僕、ツイッターの方とかでも告知しておりますし、笹山のライブ情報の方にもですね、詳細ありますし、 まあ、LOT のサイトの方行っていただいても、ご予約とかもできますんで、ぜひもろもろチェックしていただきましてですね、2月21日は笹山の定期公演ワンマンライブ、そして2月22日は、トークライブということで、まあ、こちらも笹山さんと二人で、やりますんで、LOT の単独トークライブですので、ぜひともお越しください。もう会場でね、ぜひとも生のトーク、生の会話をですね、楽しんでいただければなと思っておりますということで、まあそんなわけで、2月もですね、まあ個人的にもイベント目白押しなわけでございますね、というわけで、まあぜひとも、ライブ会場でお会いしたいなと思っております。そんなわけで新崎ストリーム今回はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。というわけで、まあ、特にはないかな。来週じゃないか。来週というよりかは、もうすぐバレンタインですよね。もうすぐバレンタイン。まあなんかバレンタインの、なんか、お便りとかね、あったらいいんじゃないかなと。その、バレンタインの、なんかこう甘酸っぱい感じください。甘酸っぱい感じを俺にくださいということでね。甘酸っぱさを忘れた僕に甘酸っぱさをぜひとも思い出させていただきたい。まあ、苦い思い出しかないんですけど、あのバレンタインってあんまり、苦い思い出ばっかりが、脳裏をよぎりますけれども、皆様の甘酸っぱいエピソードもよければ送っていただければなと思っております。そんなわけで、今回はここまででございます。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は新崎でした。それでは皆様さよなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、貫くように何もいらないことをした、その日に